もう一度いこうか。お腹に力入れて。森林作業プランナーの、はい、行きましょう。はい。
森林作業…
大丈夫だ。OK、OK、OK。
森林作業プランナー。森林作業プランナーの
鶴は行く。
困っている山千葉を救いたいと叫んでいるラジオ番組です。805タンバイエーイ。
はい、ありがとうございました。
皆さんこんにちは。森林作業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは兵庫県立氷上高等学校商業科の3年生男性2名と女性2名の生徒さんです。11月10日805丹波のスタジオでいただきました。11月20日の丹波市長と市議会議員のダブル選挙から満年齢18歳から選挙に参加することができますよ。皆さん揃って投票に行きましょうと805丹波のスタジオから呼びかけてくださいました。その時にこのタイトルコールをいただきました。選挙のお話をしに来たのに山の話のタイトルコール何という感じですね。これをご縁に山のお話を聞いてくださいね。氷上高校商業科の皆さん、タイトルコールをありがとうございました。ところで鶴は丹波市に選挙権はないんですけど、地元の新聞や広報誌などを見て山の話してる人いるかなと、やっぱりこんなことを思って見ていますね。動かない山林の部分、困っている山千葉が動くようになるには、この千葉につながっている千葉人さんと行政と事業体がつながることだなと思ってやっています。では今日のお話は困っている山千葉を救うというお話で、岸部土地家屋調査士さんに現場に入っていただくお話です。前回の神戸大学院生の南野くんのお話がまだ残っているんです。文字と数字のエネルギーというお話で結びたいんですが、運営していくというテーマにたどり着いた時にまとめますね。楽しみにしててください。では現場に入る前に岸部土地家屋調査士さんとお話をしているのをお聞きください。一件分やな、ここで一件分やないでして、うん、最後くじ引きやってんて、
うん、なるほどね、はい、
うん、それで村の人は綺麗に記録しとってねんけどいう話やった。
だけど、まあ、それまあ現場はこうで、だからそれも登記手続きまで反映されたかどうかっていうのはまた別だと思うんですよ。
別ないね、
うん、
そしたら今のね60代の人が、うん、多分登記の数字は思うねんけど、それと合わしとったら合わへんねんって、うん、それでこれ合わへんでって言うだったらそうやで言って、うん、あの80代の人が返事沿ってねんね。それが当たり前ねんね。そうそう、
だって、
まあ、だから私らが困っとる。
そうそうそうそう、なんか混乱してしまうんですよね。でも、うん、両方の言ってる話が合うのかな。だけど一人一人聞くと、うん、結局言われてる話はその通り本当なことなんですけど、うん、この山へ入ってここが誰々さんのですというのは現在の占有状態、使ってるのは私の山ここまでというような状態がですね、まあ明治から大正昭和平成となってくるとやっぱり変化していっていますね、いろんなね。だから明治のこの構図っていうのは税金租税取るために作られたということになりますから、
はい、
明治の初期の占有状態です、うん、と考えてもらったらいいわけです、
はい、でもこれが元やんね。
そうそう、だから明治の初めの占有状態を探し出すのが教会を探し出すということにまあつながるわけですけどね。
これは構図やから、
うん、
要は登記もんでしょ。
国が、そうそう、国が、まあ、定めたことになるので、
なるよね。
だからあくまで いわゆる土地の地盤の境界はここがスタートですというふうに捉えないといけないんで、はい、それから変化してきたものはこれからどう変わっていったのかということで現在の状態を表現するようにしてやらないと現場と公の資料が合わないとこうなってくるわけですよ。その辺の流れをつかむと時代の変化の、まあ、捉え方ですね、まあ、いつかの時代に、地区地域で持ってたものを村の方に、村からまあこう個人に渡したとかいった時の記録を事実を捉えて、まあ、このように変化していったのかなというふうに、当てはめていくと、まあ、変化がわかる。でそれを登記手続きに反映するといったことをすれば混乱しないだろうということなんです、
まあ、時系列に並べていかないと。
そうそうそう、最初の明治の状態と最後の状態とが あって、あこれ合わないよと、当然合わないわけで、はい、変化していったものは、はいはい、そこの捉え方です、うん、はい、
それがお仕事ですもんね。
まあまあそういうことです、ね、はい、
ここで地図についてお話をします。国の登記のところにある地図はあざ限り図と言います。一つのあざに限って書いてある地図です。例えばあざ椿尾でしたら椿尾だけが書かれている地図です。このあざ限り図の歴史ですが、明治政府が税金を仏能から金能に移行するのに作られました。年代は明治6年から14年ぐらいで、お国の仕事ですが大掛かりなことですから村の人が手伝って作っていたわけです。これがあざ限り図の元になる開祖図です。この開祖図は精度が悪い、税金につながるのでごまかしてあったというような理由で、明治18年から明治22年ぐらいにかけて修正されました。これをあざ限り図の構成図と言います。明治時代ですから全部手書きです。コピーも手書きです。今はこの手書きの構成図をもとに電子化されたものが法務局で取れるようになっています。明治時代の手書きのものは閉鎖されていますが、申し出れば手に入れることができます。あざ限り図ですが、これは図形に地盤が書かれているようなものです。水路や道路などは書かれていますが、等高線はありません。所有者も書かれていません。所有者は謄本を取って調べます。それでは鶴が困っている地盤のお話です。法務局で登記はあるんですけれども地図がない、あざ限り図のところに出てこないという地盤です。これを土地家屋調査士さんに探し出してもらうということです。では鶴が困っているというところですが、住所は丹波市青垣町山街生き物ふれあいの里の近くです。あざ名は椿尾、地盤は390-1、地目は原野です。13平米、畳8枚ぐらいの面積です。では地図を見てお話ししているところをお聞きください。
もうそこやね、私そこを間違ってるね。
そう枝板があるから必ずしも分泌してできたものとは限らない、
はい、
地盤のね、はい、地盤が定められた経過から言うと、例えばその、
まあ、例えば390作るでしょ、で391打ったとするでしょ、
うん、
ああここをちょっと残っとったな言うたら、その間取って、うん、な390-1作るかみたいな、
うん、
でもう出発点からできとったと、
うん、そう
その可能性が大きいわけやね。
田んぼ
見たら、
田んぼ言ったら田んぼと田んぼやったらその分は390になってるけど、例えば間にのり崖面があったとかいうところの分ね、
はいはい、
それをもう草刈って、まあ、使ってたら、はい、その辺に地盤を設定しようということになった、
はい、
ね、 やっぱり横の390の取って390の位置にしたとかいう地盤設定があるわけです。まあ地盤の伏された意味合いは今その辺で考えられるわけですけど、だからあと時代が変わってその時が税金取らなかったけども、昔は道路として使ってたところが、
はい、
まあ、一部も田んぼの一部みたいになってきたとかいうの時には、その払い下げの効果みたいなことで隣接の地盤で枝板つけて地盤をつけるようなことになるんで、
はい、
その前には分筆じゃなくって、昔の公共物が新たな地盤設定されて390の2になりましたとか、
うん、
いうなののもあるわけです、
うん、
だから必ずしも枝板があるから分泌されていったということにはならない、
ならない、ね、
うん、
このあざかぎり図にない地盤椿を390の1ですが、実はこの1ヶ月後岸辺土地家屋調査士さんが水が流れていない公共物水路を個人所有とした可能性があるということで杭をその場所に入れ直し GPS 付きのカメラで撮影してホームページマルネットの山林杭のメモ帳に入れて記録しています。そしてこの土地の所有者の鶴の社長に報告して最初は喜んでいただいてましたが、最近こんなんどうしようもない、困る、なんとかせえ、お前にやるということで、ついに困っている原野ですが案件第1号が鶴のところにやってきました。これを親地盤につけられたら災害や作業道をつける時や地籍調査の時も助かりますよね。夢みたいな話だけれど、叶ったらどんな気持ちになるのかなって思っています。では今日はエンディングの前に鶴の夢、土地家屋調査士さんの仕事を見てみたいという夢が叶って一緒に現場に入っている時の声を聞きながらお別れです。来週もお楽しみに。鶴ちゃんでした。
こことしたらこれが降りたとこがこの赤いとこか、だからこれが古い道なんじゃない。今ただ椿を、あ、椿葉がそしたらこれより上という
ですね。